トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は高岡市の高橋正樹市長です。高岡市では国の重要文化財伏木にある昇光寺で進められてきた平成の大修理が完工しました。市長には地域振興への活用といったこれからの昇光寺にかける期待などを伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の高橋正樹市長です。昇光寺の平成の大修理は1998年平成10年から23年の歳月をかけ、今年の3月末で完工。先月11日には高橋市長も出席し、竣工式が行われました。昇光寺の平成の大修理完工しました。市長の思いからお聞かせいただけますか。
そうですね、本当に長い間楽しみにしながら、この日を待っていました。まあ、まずはね、大きな本堂がですね完成していたんですけれども、その後その奥といいますかね、まあ、正面に向かって右側にですね立派な本坊というんですね、まあ、あったんですね。私も昇光寺さん前から言ってましたけど、実はそういうものがあるということをあんまり気がつきませんでした。それをですね、もう本当この長い年月かけて、一番この昇光寺が栄えていた頃の状況に戻そうじゃないかということで修理が始まりました。本当に当日はですね、前田家のご当主様、それから新田知事さん、はじめですね多くの関係者の方々がお集まりいただいて、立派な竣工式をかけることができました。本当に嬉しいことだと思います。出来上がった姿を見ますとね、本堂はドーンとあって立派なんですけれども、その奥にその本坊があって、これがですね渡り廊下でですねつながっていて、大変勝者なね、まあ雅な佇まいです。本当に丁寧に修復していただきました。当日はですね皆さんから、いやこんな立派なんだったら国宝化を目指そうねみたいな話があったりしましてね、大変まあ嬉しく思いました。これまでの皆さんのですね、多くの力、もちろん作っていただいた工事関係者の皆さん、それからそれを支えていただいた地元の皆さん、当然のことながら文化庁をはじめとする行政の皆さん、そしてそれを支えていただいた各界のですね、皆さん、本当にありがたいことだと思っています。まあ、感激の一日でございました。
まあ、平成10年からこれ23年の歳月ですよね。振り返っていかがですかね。
そうですね、伝統建築のですね、技術の粋を集めて、作っていただきました。加えてですね、やはりどうしても構造的にといいましょうかね、耐震性の問題とかいろいろある中で、今の建築技術もそこに加味しながらですね、文化財としての価値を高めるように、皆さんで努力していただいた、その結果がですねこれは立派なものになったということで、大変嬉しく思っています。
昇光寺の23年にわたる大修理の期間中、現場見学会をはじめ神奈掛けの実演など修理以外の部分でも観光客や地元の人たちと関わってきました。創建当時の姿がよみがえった今、昇光寺はこれからどう歩むのでしょうか。トップインタビューいいね富山。ここで高橋市長お気に入りの曲です。 さて市長、1曲目なんですが、
風のなんかささやかなこの人生ですかね、うん、まあ、若い子は、まあ、ささやかなこの人生と思ってたわけじゃないと思うんですけど、でも自分の人生はどうなのかなとかというようなことをですね、うん、考えさせられた歌の一つですね、
はい、風ささやかなこの人生。トップインタビューいいね富山、高岡市の高橋正樹市長に小山健一がお話を伺っています。平成の大修理が刊行した高岡市の敷地にある国の重要文化財松光寺のこれからについて高橋市長です。さて、王子の姿を取り戻した松光寺のこれからなんですが、
そうですね、今後はですね、まあ、出来上がったものをどう使っていくか、もともとね、寺院ですから心の、支えとしてのですね機能、これはお寺の方でね頑張っていただきたいと思いますし、私どもは、この地域の人々、それから、まあ、訪ねる人々、皆さんがですねお寺を大切にして、多くの人にですねこの素晴らしい文化財を楽しんでいただく心の何かその向かう場所、そういう心がけをですねしていきたいと思います、まあ、地域ではねもうすでにそういうな取り組みがされておいででございまして、竣工式に合わせて、例えば映画の上映会とか、それからなんか渡り廊下を使ったファッションショーとかもねやっていただきました。そういう使い方もねこれ大変楽しみなことだと思うんですね。あるいはこれまでもやっていただいてますけど、お茶会をやったり、まあいろんな形で活用ができるんじゃないかなと思います。で、改めて感じましたのはね、港や川から少し高くなったところ、伏木大地という場所に立っているんですね、はい、後ろには二神さんを控えている。実はここはですね、その江戸時代とか、あるいは戦国時代とかだけではなくて、そのもっと前から、実はその万葉集とかですね、はい、その頃から政治や文化の中心地だったんですね。ここにまあいろんな拠点が、形成されてきたんだと思うんですね。でそれが今残っている形が、その松光寺という形だったと。長い歴史の流れをですね、私たちは今この松光寺を一つのシンボルとして思い起こしていかなければいけないなと。そのことをですね、ぜひ多くの人に訪れて実感していただく、このことが大事かなと思います。そのためには、あの我々も、まあ、行政や、またあのもちろんあのご神様自体もですね、いろいろ工夫をしていただいて、せっかくの財産文化財をですね皆さんに見ていただく、皆に開放していただくということも一つの大事なことですし、私たちとしてはそれを今度発信をしていく、さらにはこの松光寺を中心とした一体のですね、文化財としての集まり、観光資源としての集まりを作っていく、まあ、こういうことがですね松光寺という材料資源を使ったですね持っていき方かなと思っています。
地元の皆さんの、ね、期待も大きいですよね。
そうですね、なんといっても、まあ、古古藩といってるんでしょうかね、あの地元の方々に親しまれた、しかもおそらくは、まあ、多くの方々の精神的なこう絆だったと思うんですね。あの今でもデカロウソクですか、お集まりがあって、そこで、皆さんが、まあ、交流をしておられます。多分かつては、まあ、ありがたいお話を伺う、さらには自分の心の糧をですねそこで得ておられたなと思います、まあ、現在でもそういう機能は当然持っているわけですし、まあそれ以外にもですね多くの人々にですね訪ねていただいて、その歴史の重みと空間の広がりをですね感じていただければ素晴らしいことじゃないかなと思います。今たくさんお宝をお持ちでございますのでね、少しずつでもそれを整理しながら、みんなに見ていただくことによって、歴史の重みと、そしてその松光寺というものが果たしてきた機能をですねみんなで改めて感じていくことが大事かなと思います。まあ、地元にはですね今度はそのたくさんの方が訪れる、その方々に対する、まあ、おもてなしの気持ちをですね何か形に表していく、そういうお取り組みが必要かなと思っております。まあ、松光寺は浄土真宗のお寺ですので、なんていうかな、おとぎというんですか、なんかお参りされた方に、まあ、お振る舞いをする、そういうおもてなしの心をですね現代に生かしていただく、そういうこともですね地域の中でも取り組みを進めていただいています。ぜひそれをですね私たちも応援しながら、松光寺がですねこの、文化財の核として、そして歴史 文化の核として、そして地域の活性化の核としてですね、生かされていくように努力していきたいと思っています。
国宝指定に対する期待の声については、
そうですね、先ほどちょっと触れましたが、今回の、ね、進行式の時に皆さんが一様にですね、国宝化に向けてのお話を賜りました。それだけの素晴らしいものだと思いますが、さらにですね、その文化財としての価値を高める、まあ、エビデンスというんでしょうか、実証的な調査研究も一方で進めていかなければいけないと思います。まあ、手応えをですね、感じながらですね、国宝化に向けての動きを進めたいと思います。まあ、ついてはですね、やはりこの国宝である文化財というものは、やはり地域の方々、それをまあ利用する方々にやっぱり愛されている、みんなの宝物として、国の宝ですから、みんなに大事にされていく、大事にしようとする気持ちがみんなが持っている、このことがですね、大事なんじゃないかなとずっと思っています。地域の皆さんと一緒にですね、この国宝に、まあ、向かっていくためのですね、活動を展開していきたいなと思っています。
まあ、その日が早くやってくることに期待いたします。
そうですね、ありがとうございます。
瑞龍寺に続き、高岡市内2つ目の国宝指定が実現するのか、新たに始まる動きに注目です。そしてこれからの昇降寺の歩みの中では、市長が文化財や歴史文化の核としてだけでなく、地域活性化の核として生かされていくよう努力したいとおっしゃるように、いかに活用していくかが課題になりそうです。地域の皆さんの活動とともに、高岡市は市役所の中に新たに文化財保護活用課を設けていて、昇降寺のどんな活用策が打ち出されるのか期待されます。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。高橋市長から初めてクラシック音楽をということで、フランク作曲交響曲二短調第一楽章、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団でお聴きいただきます。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、高岡市の高橋正樹市長に小山健一が聞いています。新型コロナ対応で当面の課題であるワクチン接種、高岡では？
そうですね、ワクチン接種については、この順次ですね、進めてきておりまして、まあ医療関係者の方々、あるいは高齢者のうちの、まあ施設に入っているような方々をまず優先してですね、接種をまあすでにスタートしています。またその全体の中でもですね、まあ高齢者の方々を優先的にという、これはまあ全国的な方針の中で、先月のですね、26日に接種券というのを、まあ対象者の方々にお配りいたしました。もうお手元に届いていて、実は今日からですね、受付を始めるということになっています。予約が必要なんですね。はい、接種していただくための予約の受付を今日から始めることにいたしております。必ずですね、予約は取れますので、ぜひですね、ご安心して、予約の手続きをですね、進めていただければと思っております。市内ではですね、全体で85のですね、医療機関で接種をしたいと思っております。基本的には皆さん方が普段かかっていらっしゃるお医者さんに、受けていただく。でこのことはですね、ワクチンへの、なんですか、不安感というんですか、お持ちの方もおられるでしょうけど、普段の先生から打っていただくので、はい、安心して打っていただければと思います。実際の接種は5月の17日から、それぞれの予約された医療機関で受けていただくことになります。
この新型コロナに関連して、今年度もですね、祭りイベント開催で関係者の皆さん苦労されてますね。
そうですね、人が集まることが祭りの醍醐味でございますので、 どうしたらいいもんかと皆さんご心配していただいております。やはり全体として動いてはいけない、まあ、自粛しましょうとかですね、はい、それから大きなお集まりも自粛しましょうとかということにどうしてもなって、正直物足りないと思う方もおいでのようですけれども、これまでもですね、さまざまな伝統行事、長い間の歴史の中でいろんな苦難を乗り越えてきていらっしゃいますので、工夫をしながら伝統をですね、つないでいきたいものだと思っております。
まあ、いかに伝統文化を保持継承していくかで皆さんの苦労が続きそうですね。
トップインタビューいいね富山。
先日5月1日は高岡御車山祭りの代替事業として、山町筋では金馬出し町の山一基が巡行しました。山が町に姿を現したのは2年ぶりです。コロナ禍ではあるものの、伝統文化を保持継続していこうというもので、来年こそは7基揃っての巡行をと願います。今日は高岡市の高橋正樹市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月13日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。